Good evening.
皆さんこんばんは。
Is the microphone working? Yes, it's. I guess it is. Well, tonight we're going to talk about perseverance.
今晩は忍耐についてお話したいと思うんですね。
What a hot day to talk about perseverance.
忍耐を話すのにちょうどいいと言いますか、なんて暑い日なんでしょうね。
Going from one class to another, at the traffic light, I got so sunburned today.
レッスン、仕事の、一箇所からもう一箇所のところへ行く間にものすごい日焼けをしてしまいましたけども。
But, what do you think of when you think of perseverance? Do you think of it like that? Kind of a, fight to it parts type of thing.
忍耐って聞いたらどういうことをイメージしますか？そのファイト一発っていう感じでのイメージとかいろいろあると思うんですけども。
Well, tonight I'm hoping that you'll understand a different type of meaning for perseverance.
で、今晩はその私たちがそういうイメージで忍耐っていうと持ってるんですけれども、違うイメージを持って。帰ってほしいと思うんですね。
From the Bible verse that I shared with you three weeks ago, just one part in there talked about perseverance.
三週間前に私がここでお話ししたメッセージの中にもその忍耐、耐え忍ぶということが一箇所出てきたんですけれども。
And the perseverance there, the meaning of it, the definition is the capacity to hold out or bear up.In face of difficulty.
で、そこでのその忍耐っていうのの意味っていうのは、その困難に直面した時に耐え抜く力、こう屈せず耐え抜く力っていうこと、そういう意味なんですけれども。
And tonight after we study together, I hope that we can really learn to hang on to what's really important and to persevere for that.
で、今晩今日のメッセージが終わって帰るときにはその本当に重要なものっていうものにしっかりこう結びついてこうそこを貫いていく耐え抜いていくっていうことを意味を理解して帰っていただきたいと思うんですね。
And I also hope that we can learn that perseverance is something that we should embrace and we should include in our life.
そしてその忍耐っていうのが実は私たちの人生の中にもうこう一緒に共に歩んでいくもの、私たちがこうもう抱きしめてもう一体となって人生歩んでいくものであるっていう理解もしていただくことができるようになったらいいなと思うんですね。
And we already had a prayer, but I'd like to pray again.
お祈りもしましたけれども、もう一度メッセージの前にお祈りしたいと思います。
Heavenly Father, I pray that you really help us to understand this type of perseverance that.Is a biblical kind that you would have us include in our life.
天の父様、今日あなたのその聖書の中であなたが語られている忍耐という本当の意味を私たちが理解して、いくことができますようにどうぞ助けてください。
In Jesus' precious name, we pray.
イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
Amen. So, three weeks ago, the passage in 2nd Peter.That I was sharing.
3週間前に、少し、分かち合った御言葉がですね、
Second,
第二ペテロの手紙ですね。
Was it 2 Peter verse 1?
一章の一節から八節だったと思うんですけれども。
Yes. And let's just pick up on 5. It says, For this very reason, make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge.To knowledge, self-control, to self-control, perseverance. That's tonight's theme. Perseverance, and to perseverance, godliness.
で、5節から7節のところを、今は5節だけ読んだんですかね。ですね。はい、お読みしたいと思います。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、6節ですね、知識には自制を、自制には忍耐を、ここに忍耐が出てくるんですね。忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさいというふうに、5節から7節がそういうふうに書いてあります。
Well, last week I was up in Nagano and God showed me a little bit of something that I believe is God's kind of perseverance I learned from the nature.
で、先週私は長野県に行ってたんですけれども、そこでその自然の中にいて、神様がその神様の言われる忍耐っていうのの意味を見せてくださったような気がしたんですね。
Our whole family went there and,
家族で行ったんですけれども、
the land that we are on has this kind of a flat place and it dips down and there's a lower level.
で私たちが行ったところは、こう高いところがあってそこから一段下がってこう段々になってるそういう敷地だったんですね。
And last week's project was to cut the weeds on the
higher and lower
level. 先
週長野に行ってた一つの、理由はですね、雑草草刈りだったんですね。で草刈り機を持って草を刈ってたんですね。
So I was on the lower lot.
で下のその段になってるところの下の段のところで草をガーッと刈ってたんですね。
And I noticed a lot of different things, but one thing I noticed is there was that same tree stump from when I was a little boy.
で、一ついろんなことをそのやりながら気がついたんですけども、一つ気がついたのは、もう私が小さな頃からずっとそこにあるその切り株があったんですね。
And I remember my father. We didn't use power tools back there. And I remember my father and brother and I. We were there trying to whack the weeds manually with these sickles.
で、小さい時、私はそうやって草刈り機で刈ってたんですけれども、小さい時、私の父はその電動とか機械を草刈りの機械を持ってなくてですね、釜で草をこう手で刈ってたんですね。
What a job that was.
もうその手で草を刈るってどれだけ大変かっていうことなんですけども。
And I also remember there was this gnarly tree that was really of no use to us, and my father cut that with a handsaw.
で、そこにこの木があったんですけれども、もうあんまり何の役にも立ちそうもないし、こう邪魔になる木だからっていうので、で、手でノコギリでこうキコキコ私の父が切ってたんですね。
And the next year, different little things came growing out.
で切ったんですけども、次の年になるとまたその切り株の横の方からピュッとこう枝のようなものが出てるんですね。
And so every year it was the battle to try to get
rid of that thing. だから毎年なんとかもこの木は邪魔だからと思って切るんですけども出てくるんですね、新芽が。
I remember last summer it was just a knob there, and it had a rag over the top of it, and it was just really dead.
去年の状態もうずっとそんな感じで来てたんですけども、去年の状態はその切り株も切られてますよね。でその上に布というか雑巾のようなものがかぶってあって、もう完全にこう死んでる、枯れ切ってる木っていう感じだったんですね。
But it lives.
でも生きてるんですね。今年見たら
I just saw it last week.
先週見ました。
It has so many different
いっぱい枝が出てて、シューッとこう枝が伸びてるんですね。
And I didn't cut them this time.
で、今年はもう今回切らなかったんですね、それを。
Because I remember the carpenter telling me that's a nut tree.
どうしてかって言ったら、私の知ってる大工さんがうちに来た時に、あれはその木の実ができる木なんだよって言ったんですね。
And that's the tree that the squirrels really love the nuts that grow on it.
で、リスがあの木が大好きなんで、その木の実が大好きなんだよっていう話をしてくれたんですね。
I saw two of the squirrels.
で、リスを2匹見たんですね。
And the words came back to me.
で、そのリスを見た時に、あ、リスがこの木の実が大好きなんだよという言葉がパッとこうまた頭に浮かんだんですね。
And my guilty feeling caused me not to cut.
で罪悪感がすごい心の中に出てきて気が切れなかったんですね、今年。
But I was wondering, why does it still live
every year? でもその毎年毎年どうしてまだこれ枯れないで、そんなもう切り株にされてるのに枯れないでそこにずっとあるのかなと、新芽が出てくるのかなと思ってたんですね。
There's a little ditch with water running.
で気がついたのはその横にこう水路があるんですね。
And the roots of that are really deep and go down into that little teeny, almost like a river of water.
でその深いところに根を張ってるんですけれども、その根が水路の方まで根が張ってて、そこから水を得てる、その川の水を得てるようなそういう状態なんだと思うんですね。
And I was reminded of Psalms 1:3, it says a person is like a tree planted by streams of water which yields fruit in season whose leaf does not wither. Whatever they do prospers.
でその時にこの御言葉を思い出しました。詩編の一章の三節なんですけれども、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
So I was thinking about this perseverance, and it seemed like this godly type of perseverance is the roots are down in the river of God and pulling out the nutrition from God. What's needed is coming. So even though there's someone who is trying to get rid of you, the roots are down there nourishing, and that's perseverance.
で神様 の, その言われるタイプの忍耐っていうのはこういうことじゃないのかなと思ったんですね。その深いところに根を張っていて、その根が神様という川の水のところから私たちは栄養を得て、そしてその水につながっているので、そこから栄養を得て、誰が切ろうとしても倒そうとしてもそこから栄養を得て倒れない、枯れない。
Well, you know, we live in a time where people want things instantly.
で私たち今の時代っていうのはもう即座に即席ですぐにもう何か欲しいっていうような時代に生きてると思うんですね。
Things can come quite quickly.
で実際にいろんなことが早くどんどん起きていきます。
yes, there's 2分でご飯、
2分でご飯とかですいう商品があったりですね。私は別にそれ必要ではないんですけども、
20分でご飯is good enough.
20分で5分ご飯で十分だと思うんですけども、そういう商品がありますね。
But it's true that we want things quickly. Even myself, I would like to have success quickly.
だけど確かに人は早くこう物事が起きてほしいとか欲しいっていうふうに思うと思うんですね。成功するのも早く成功したいっていうふうに思う。
And I think that a mistake in that is often that we are trying to get that speedy instant to other more important valuable things in life.
でそこでその間違いだと思うのはですね、What did you say?
We want that speediness, that instantaneousness for even the things of value.
ものすごく価値のあるもの、重要なことでさえもその早く欲しいっていうことを求めてしまうっていうことが間違いだと思うんですね。
And so it's if we don't feel some kind of success quickly, maybe we'll beLooking for something else. I'll pick up the guitar. Oh, I can't play this.
だから成功しなかったら早く成功しなければもうすぐにやめちゃう、諦めてやめてしまう。例えばギターを練習やってみようと思ってギターを持つんですけれども、うまく早くうまくならなかったらもう諦めてもギターを置いてしまうっていう、そういうことですね。
But then even more dangerous is transferring that into our faith.In God.
そしてギターとかそういうレベルだったらいいんですけども、もっと危険なのは私たちの神様との関係とか信仰に対して、そのスピードを簡単に早く結果を求めてしまうということ。
I prayed, but I didn't see anything
祈ったけれども何も起こらないから、
I guess it's not gonna happen.
じゃあもう起こらないんだろうなというふうに諦めてしまう。
That's when we need to make a check. Because those are the things that are important to persevere.
実はその時こそがその耐え忍ぶという時であって、 それを体験する、学ぶべき時だと思うんですね。
So if you're writing notes, you might put
皆さんメモを取ってらっしゃるんだったら、まず1と書いて、まず忍耐には、信仰、勇気と信仰が必要であるっていうふうに書いていただけたらと思うんですけれども、
It's not something that we can kind of create in our own power.
で、それはその忍耐っていうのは私たちのその自分の力でこう作り出していけるものではないんですね。
It's like that stump that keeps on growing. We need to put our roots down in the river of God and get what we need for that perseverance to stay in there.
切っても切っても芽が出てくるその木のようにですね、深いところで根を張って神様という水のところまでから栄養を得るということを私たちがしなければいけないんですね。
It's our joint effort with God.
神様と私たちの協力の体制でやっていくことなんですね。
And two, perseverance.
で、2つ目なんですけれども、
Perseverance is wasted if we're going the wrong way.
忍耐というのは私たちが間違った方向へ向かっていたならば無駄になってしまう。
Let's give an example. I remember I went
例を挙げてお話ししたいと思うんですけれども。
When I was in Michigan with my kids and my mom, we were driving in the car.
私がミシガンに母を訪ねて行った時なんですけれども、子供と私と私子供たちと私と母といたんですね。
And she said, "Let's go visit Jim Weiner." Jim Weiner, we haven't seen him in a long time.
ジム・ウィーナーさんっていう人のところへ行こうって長いこと会ってないから会いに行こうって言ったんですね。
Okay. And so I was driving my mom's car.
で、分かったって言って車に乗って、私の母の車を運転してました。
And Jim Weiner lives on a country road way down that way.
で、ジム・ウィーナーさんはその田舎道をずっと行った先のところに住んでるんですね。
So we're driving along, and it's been a long time since I was in Michigan.
で、もうミシガンにさその前に来た時ってだいぶ前だったんですね。
So I said, "Where, which road is Jim Weiner's
road?" だから道もあんまりちゃんと覚えてなくって、ジム・ウィーナーさんの家はどの道だったかなって思ってたんですね。
And she said, "Oh, it's that one."
そして私の母はこれだ、こっち、この道って言うんですね。
So I obeyed my mom.
で、お母は私の母にちゃんとこう従ってその道を走ったんですね。
I don't always want to drive, but... And then went down that road.
で、その母の言う道へ行きました。
And I don't know if my boys remember, but
私の子供たちが覚えてるかどうか知らないんですけども、
and we drove,
もう、ずっとこう運転して行ったんですけども、
and there was, farms and fields and trees.
そしたらなんかこういろんな木を林になったりですね、の農場のところを越え、いろんなところをこう田舎道をずっと抜けていったんですね。
But that's the kind of road that he lives on.
で、確かにその田舎道のとこ先に住んでるのには間違いないんですね、ジム・ウェイナーさんが。
We're looking for Jim Weiner's post box.
で、ジム・ウェイナーさんのその郵便箱にこう書いてあるそのサインを見つけようと思って見ながら走ってたんですね。
And we drove, and we drove.
ずっとずっと運転して、
My kids were going, how far is his place?
そしたら私たちの子供がもうそのジム・ウィーナーさんの家どんだけ遠いところにあるのっていうことになってきて、で時計見てみたら、いやそんなに遠い家のはずじゃなかったのにな、でもかなりの時間運転してるなもうと思ってたんですね。
To make a long story short, we were on the wrong road.
で話を短くするとですね、間違えた道を行ってたわけですね。
It seemed like we were going the right direction.
正しい方向に向かっているように見えたんですけども。
But we were one or two roads, one way or the other. I think.
一本か二本こう曲がるところを間違えて行ってしまったんですね。
We didn't get to his house.
で、ジム・ウィーナーさんの家にたどり着かなかったんですね。
We called him up, which road?
で、電話して、あなたの家行きたいんだけど、どっちです、どの道行ったらいいんですかっていうふうに電話しました。
Sorry, we'll be about one hour late.
で、1時間ぐらいじゃあ遅れてしまうと思います、すいませんっていう電話を入れました。
And I forgot whether we went that same day or we postponed it to another day.
でも、その同じ日にジム・ウィーナーさんの家に行ったのか、もう諦めて別の日に行ったのか覚えてないんですけども。
So in that case,Perseverance on the wrong road is a waste of time.
こういう場合ですね、間違えた道を行ってた場合、その忍耐っていうのが無駄になってしまうわけですよね。
And so just perseverance for perseverance sake is not good enough.
だから忍耐のための忍耐っていうのは十分ではない
です。I'm hanging in there. I'm doing it.
もう頑張ってるんだから、もうこのまま頑張って耐え抜くぞ。
But if you're working against where you're supposed to be going,
だけど行くべき道を行ってなかったならば、
it's just a waste of time.
それはもう無駄になってしまうわけですね。時間の無駄にもなってしまいます。
But there's good news.
だけどそこで良い知らせがあるんですね。
The good news is that if you're doing something that's meaningful, and that if you're going in the right direction, perseverance will bear fruit in time.
どういう良い知らせかというとですね、逆を返せば正しい道を行っていたならば、その正しい方向に向かっていたならば、忍耐っていうものは必ず実を結ぶということなんですね、裏を返せば。
And there's also good news that God wants us to be on the right road.
そしてもう一つの良い知らせは、神様は私たちに正しい道を行ってほしいと思われているということなんですね。
So if we tune into him, we'll have less wrong turns.
だから神様に耳を傾けてちゃんとこう聞くチューニングしてたらですね、正しい道に神様が導いてくださるということですね。
Anyway, back to perseverance.
で、忍耐にまた戻りますけれども、
most things in life that are worth pursuing take perseverance.
ほとんどの ことがですね、私たちの人生の中でのほとんどのことが、っていうのには忍耐っていうものが必要になってくる。その、はい。
So the difference between success or not having success is usually sticking with it, which is perseverance.
成功するかそうでないかっていうのの鍵は耐える、忍耐する、耐えるっていうことにかかってると思うんですね。
But we all have disappointments that come and things that are discouraging us and making us feel like, is it really worth persevering?
でも私たちの人生の中にはいろいろがっかりしてしまうこととかがたくさんあってですね、本当にこの道でいいのかなっていうふうに疑ってしまう。この、耐えていく、このまま忍耐していくっていうことで本当にいいのだろうかって不安になってしまうことがあると思うんですね。
And, our true character and who we really are is enriched and deepened when we need to go through this process of perseverance.
私たちの本当真の人格っていうものがっていうのは、その耐えるっていうことの中で培われていくと思うんですね。
And how we deal with obstacles.
そしてその障害、いろんな問題や障害に直面したときに、それをどういうふうに取り扱っていくかっていうことで変わってくると思うんですね。
How we lean and how we get answers from God for the direction we go.
どういうふうに神様から答えをいただいて、どの方向に神様に耳を傾けて、どの方向を進んでいくかということ。
So it's not just the destination, it's the process. Getting there, we are learning.So、much.
その目的地が重要なのではなくて、そこへ向かうその途中のプロセスというものが大事になってくるんですね。
There's a kind of a cute story or interesting story that kind of sums up perseverance.
で、忍耐について、ちょっと面白いお話が、かわいいお話があるんですけれども。
You may have heard the story before.
このお話を聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
But I think you'll enjoy it again.
でも、もう一回聞くとまた楽しいと思うので、聞いていただきたいと思うんですね。
It's called Shake It Off and Step Up.
振り払って、踏み上がっていけ。
Once upon a time, there was a farmer who had an old donkey.
あるところに、農夫がいて、そのロバをその人は持ってたんですね。
It was an old donkey.
お百姓さんで、お百姓さんの飼っていたその、ロバはもう年老いたロバだったんですね。
And the old donkey fell into a dry well.
で、そのロバがもう枯れ果ててしまった井戸、深い井戸のところ、井戸にはまってしまったんですね。
Something that the farmer should have taken care of, butit was still open, dry well.
枯れてしまった井戸なので、それをもう何か埋めてしまうとかしてしまうべきだったんですけども、そのまま置いてしまってて、そこにロバがはまってしまいました。
And the donkey was crying out loudly.
で、ロバがもう泣いてるんですね、落ちてその井戸の底のところで。
Hearing the donkey cry, the farmer.
で、百姓さんはそのロバの泣き声を聞いて、
came over to see what the situation was.
で、どうしたのかなと思ってこう見回して井戸のところまでや
ってきました。The well was deep.
で、井戸はものすごく深かったんですね。
Donkey was heavy.
で、ロバは重かったんです。
And he knew it would be difficult, if not impossible, to get the animal out.
で、もうきっとこれはもうそんな深い井戸のところに重いロバがはまってしまったので、助けることは無理だろうなというふうに思いました。
Because the donkey was old and the well was dry, the farmer decided to bury the animal in the well.
で、井戸が深く、そしてロバがあまりにも重かったので、もう、で、年も取ったロバだったので、その、埋めてしまう、ロバごと埋める、ロバを井戸の中に埋めてしまうっていうふうに考えたんですね。
This way, the farmer will solve two problems.
そうすることによって、二つの問題が解決すると思ったんですね。
The donkey will be put out of its misery, and the dry well will be kept off, and no one or nothing can fall in the well again.
それはまずそのもう苦しんでるロバが苦しみから解放されることになるっていうことと、それをことに埋めてしまうことによって井戸も埋まってしまうので、また誰かが落ちたり何かが落ちたりすることがないだろうということ。
So the farmer, he called his neighbors and they went to work shoveling the dirt.
お百姓さんはその周りの近所の人を呼んでですね、土をその井戸の中に、ロバのいる井戸のところで土を入れ始めました。
Initially the donkey was frantic,
but あのロバはパニックになってるんですけども中 で,
But he shook off the dirt.
でパニックになってこう、土をどさっとかぶされたのでうっとうしいからこうバサバサっとこう振り払って振り払ってでそれを、踏みつけてするんですけどもまた土を入れられたのでまたブルブルっと振るって土を落としてまたその土を踏んで暴れてるんですね。
And then he realized something.
でそこで気がついてきたんですね。
He could keep on shaking the dirt and stepping on it.
でずっとこうかぶせされる土をブルブルと振り払い落としてまたそこへ上がっていけばいいんだっていうことがだんだん分かってきたんですね。
And he did this
そしたら埋められることがないでそれをお百姓さんはそれも何回も繰り返しロバもそれを何回も繰り返して振り払っては踏んでっていうことをやってたんですね。
Even though it was painful to hit, you know, like,
土がどさっと落ちてくるわけですからちょっと痛いわけですけれども
And also, they don't even care about me. They're gonna
bear me. もう殺すつもりなんだと僕のことを殺してしまうつもりなんだ全然僕のこと気にしてくれてないんだっていうふうに思うわけですね。
And they're just putting dirt on
me. でどんどん土をかぶされてくる。
But instead of thinking about that,
それに焦点を置くのではなくてブルブルと土を払い落としてまた踏み込んで土を繰り返していました。でどれだけ痛い思いをしてて、まあ、傷ついていてもですねそれを繰り返してたんですね。
でパニック
になってたんですけどもでずっとこれ続けられなかったらどうしようっていうそのパニックの気持ちと戦いながらそれを乗り越えてあのやってたんですねロバが。
Just kept on shaking it off and stepping
up. いくら土がかぶってかぶされても振り落として踏み上がっていたんですね。
And as you can imagine,
で想像もできると思うんですけれども
story,
最後お話の最後は
he came out of the well,
それを繰り返してどんどんどんどん上がってきてもう誇らしげに井戸から出てくるんですねロバが。
Isn't that amazing?
すごいでしょ。
Yes. It's just a story, but
それお話なんですけども
But it really tells us something that we can apply in our own life.
だけど私たちの人生の中でもこのことをこうあの当てはめていろいろ学んでいくことができると思うんですね。
That no matter what is thrown our way,
どんなものを私たちが投げつけられたとしても、
we should just shake it off and
もう振り払って振り落としていろんな問題が降りかかってきても振り落としてそれを土台にして上がっていく。
And what's sad is seeing people who are not doing what this donkey is doing.
悲しいのはそのロバがやってたことではなくて、それができなかった人ですね。振り払うことができなかった人。
It's sad to see people for weeks and months clinging on to the problems that they have in their life.
もう何週間も何ヶ月もですね、ずっとその降りかかってる問題のことばっかりを考えてどんどんこう。この人は私にこんなことをしただから私はこういうことにできないんだ。
I lost my job, and so、I can't.
仕事を失ってしまったから私はできないんだ。
There's a disaster, and that's why I can't.
いろんな災害があるから私にはできないんだ。
And holding on to those difficult things that came in life.
そういうふうに自分の人生に降りかかってくる困難なものに焦点を置いてしまう。
And by holding on to those,
でそれをもうすっかりこう抱きかかえてしまうわけですね問題を。
treasuring those
terrible things. でもうある意味もう宝物のようにしてると言ってもいいのではないかと思うんですけれども完全に抱きかかえてしまって
by doing that, if you do that, you are burying yourself.
そうしてたらですねどんどんどんどん自分でもう埋もれていってしまうわけですねその中に。
So all of us have problems in our life.
私たちはみんなあの多かれ少なかれ問題を抱えて生きていると思います。
Some people have physical problems.
肉体的に体に、まあ、健康に問題があるような場合もあるかもしれませんし
Sometimes mental problems.
精神的に問題がある方もいらっしゃるかもしれません。
loss of loved ones.
愛する人を亡くされたっていう経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。
Illnesses.
病気が問題なのかもしれません。
Abusive upbringing.
あるいは生、い立ちの中で虐待されて育ったという経験のある方もいらっしゃるかもしれません。過去に大きな失敗をしてしまった間違いを犯してしまってそれを引きずっているという方もいらっしゃるかもしれません。
We all have a choice what to do with
だけど私たちはいろんな多かれ少なかれいろんな問題を抱えているんですけれどもそれをどうするかということは私たちは選択することができるんですね。
If we keep those things we'll be like the donkey who let that bury bury the donkey.
それをずっと私たち抱えたまま問題に焦点を置いているとどんどんどんどんと埋められていってしまうロバになってしまうんですね。
So let's don't let all those things rob us of our health, of our prosperity, of anything that God wants to bless us with in the future.
だからそういうふうにしないで私たち神様は私たちにもう幸せになって もらいたい、健康になってほしい、成功してほしいと思われているわけですから、そのことから私たちをこう遠ざけてしまうようなことをしないでおきましょう。もうそうではなくて、そのお話の中のロバのように降りかかってくるものを全部払い落として、それを土台にして上がっていくっていうことをやっていったらいいと思いますね。 I can almost imagine some kind of dance, the shake off, step up dance. なんかダンスが考えられそうですね。ブルブルと振るっては一歩踏み上がるっていうようなダンスができるかもしれないですね。だから、何か問題が降りかかってきたら、ちょっとそのダンスをこう考えてほしいんですね。ブルブルと振るって一歩上がるっていうダンスを考えてほしいんですね。振るって上がるっていう。 Shake it off and step up.
And in closing, I would like to share a scripture from Hebrews.
で最後 の, まとめに、ヘブル書のところを読みたいんですけれども、
So what should we spend our energy on? Our perseverance.
私たち そのエネルギーっていうものをどういうふうに使っていったらいいんでしょうか。その耐えるっていうことに関してですね。
For each of us, it will probably be different in some ways.
私たち一人一人違っているかもしれないですけれど、そのやり方が違うかもしれませんけれども。
But one thing, the most important thing we can all do.
私たちができる一番大切なことっていうのは。
So in your everyday life, the things of this world, there might be different education goals and different things that you might have.
まあ毎日のその、まあ、人生歩んでいく中で、そのアカデミックじゃない教育的なそのゴールっていうもの、その目標とかいろんな目標がそれぞれあるかもしれないと思いますけれども、
But the most important one,
でも一番大切なもの、
Hebrews
12, ヘブル人への手紙の12章の1節から3節、
And summarizing it, fix your eyes on Jesus with perseverance.And you can read that in Japanese. Therefore, since we have such a cloud of witnesses around us,
お読みしますね。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。
There is a 忍耐, the perseverance.
そこにその忍耐が出てきますね。競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。
目を離さないで。 Fixing our eyes on Jesus.
私たちの目をイエス様から離さないでいましょう。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。
Fix your eyes on Jesus with perseverance.
忍耐を持ってイエス様から目を離さないでいなさい。
That's the right road.
それが正しい道なんですね。
You won't go wrong.
間違えた道に、そうすれば間違えた道に行くことはありません。
You won't waste effort.
努力が無駄にはならないんです。
It'll be well worth it all.
価値のあるものになる、必ずなると思います。
Amen.
Amen.